声の福島市議会だより、ボリューム194、平成30年5月1日発行。発行、福島市議会。編集、福島市議会事務局。福島市五郎内町3番1号。電話、024-525-3776。ファクス、024-534-2520。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.jp/gi-soumu/shi-soumu/shigikai/ ウェブ検索福島市議会QR コードが掲載されています。タイトル写真。四季の里に鯉のぼり。市民カメラマン中込隆さん撮影。説明。雪の東山を背景に青空に泳ぐ何匹もの鯉のぼりを捉えた写真です。タイトル写真終わり。目次。3月定例会議のあらまし。1ページ。議会報告会、意見交換会、1ページ。3月定例会議代表質問、2ページ。3月定例会議一般質問、4ページ。3月定例会議議決結果、7ページ。請願陳情の審議結果、7ページ。予算特別委員会の概要、8ページ。委員会活動、9ページ。1月緊急会議のあらまし、10ページ。同意した人事案件、10ページ。目次終わり。3月定例会議のあらまし。平成30年度一般会計予算案など、各会計新年度予算案を可決。平成30年3月市議会定例会議は、3月1日から27日までの27日間にわたり開催されました。定例会議初日には、平成30年度一般会計予算など議案52件及び報告1件が市長から提出され、このうち副市長選任の件については同日に採決を行い、原案の通り同意しました。7日から3日間にわたり行われた代表質問には、会派を代表した5人の議員が登壇。12日から4日間にわたり行われた一般質問には、14人の議員が登壇し、市政の諸課題に関する質問がなされました。15日には平成30年度予算に関する議案を審査するため、予算特別委員会を設置しました。最終日の27日には、各委員長報告、討論、採決が行われ、提出された議案については、いずれも原案の通り可決しました。また追加議案として市長から提出された2人目の副市長選任をはじめとする人事案件について原案の通り同意しました。その後、市議会委員会条例の改正案及び議員提出の意見書案をいずれも可決しました。なお提出された議案及び議決結果は7ページに掲載しています。平成30年度一般会計予算の概要。当初予算額1348億4000万円。除染関連事業を除いた当初予算額は1003億3600万円。重点事業の主なもの。待機児童の解消を目指します。待機児童対策緊急パッケージ13億9349万円。学校トイレ洋式化率 80% を目指します。学校トイレ洋式化改修事業、2億3250万円。福島大座荘インターチェンジ周辺地区の整備を進めます。新工業団地整備事業、5億2610万円。地域振興施設道の駅整備事業、5020万円。保健所を設置し、総合的な保健衛生サービスを提供することで、安全・安心で生涯を生き生きと暮らせる町を目指します。中核市への移行に関連する事業、 11億6415万円。平成30年春季議会報告会意見交換会。第1部、議会報告会、議会で取り組んでいる活動を報告します。第2部、意見交換会、参加者の皆様に意見を伺い、議会活動に生かします。開催日時と開催場所のご案内。5月7日月曜午後7時から午後8時30分、飯野学習センター。5月8日火曜午後7時から午後8時30分、北新支所。5月9日水曜午後6時30分から午後8時、もちづり学習センター。5月11日金曜午後1時30分から午後3時、あずま学習センター。どなたでも参加できますので、ご都合の良い会場にお気軽にお越しください。前回の議会報告会の様子の写真が掲載されています。市政を問う代表質問。代表質問の中から質問及び答弁の用紙を1件、その他の質問を項目のみ4件掲載しています。各会派を代表した5人の議員が、市長の施政方針や予算編成方針をはじめとした市政運営に関する質問を行い、答弁がなされました。市民21、石原洋三郎。市民の生命と財産を守る詐欺被害防止条例設置に向けて。問い。千葉県柏市においては、社会全体で詐欺に対抗することを基本理念に、様々な詐欺被害の防止に取り組んでいる。本市における詐欺被害防止条例の設置に向けた調査研究の内容と見通しについて伺う。答え。全国の市町村で初めて詐欺被害防止条例を制定した千葉県柏市から情報提供を受け、現在研究を行っている。なお、詐欺被害の防止については、警察、事業所、市民、行政等の各関係者が連携し、社会全体で取り組むことが必要であることから、今後、関係者同士の十分な情報共有や意見聴取を行うべきと考えている。その他の主な質問。1、子育て環境日本一条例の制定について。2、地域包括ケアシステム構築に向けた今後の見通しについて。3、インフラ整備における交通安全対策の充実について。4、公共サービスや公共事業の質を高める後継薬条例の制定について。日本共産党村山邦子。原発事故の正しい情報を国内外に発信することについて。問い。本市は東京オリンピックの競技会場の一部となっている。原発事故を経験した自治体として、原発事故に起因する影響や対策等について展示するなど、国内外に原発事故の正しい情報を伝える機会とすべきだが、見解を伺う。答え。東京オリンピックの本市開催は、国内外から来訪される方々に、本市の今の姿を見て、感じて、本市の魅力に触れていただくことにより、正しい情報を直接発信できる絶好の機会と捉えている。国や県など関係機関との連携により、本市における空間放射線量の推移や環境、食品に関する放射線対策などの正確な情報を幅広く発信し、さらなる風評払拭に努めていく。その他の主な質問。1、自治体の長として憲法第9条の改定に反対の意思を示すことについて。2. 生活保護行政の検証と改善に向けた第三者委員会の設立について。3. 私立幼稚園再編計画の白紙撤回について。4. 市民健診の個人負担の軽減を図ることについて。創生クラブゆい、根本正明。十六沼公園スポーツ広場と道の駅の一体的な整備について。問い。十六沼公園スポーツ広場と福島大座荘インターチェンジ周辺に設置する道の駅を一体的に整備し、 東京オリンピック・パラリンピックに向けた事前合宿の誘致に取り組むことはもとより、大会終了後のレガシーとすべきだが、見解を伺う。答え。十六沼公園スポーツ広場は、事前合宿等の会場としてだけでなく、オリンピックの開催を契機としたスポーツのまちづくりの拠点として、全国的なスポーツイベントや合宿を誘致し、オリンピック・パラリンピックのレガシーとしたい。一方、福島大座荘インターチェンジ周辺に整備する道の駅は、東北中央自動車道の開通を生かし、交流や活性化の拠点として、本市のシンボルである桃をテーマに、吾妻連峰の眺望や桃源郷を彷彿させる景観との融合等に配慮して、木質建築材料、CLT 等を活用した建築を検討し、福島らしさを演出したいと考えている。これら2施設の狙いに沿った魅力を高めながら、相互の利用促進が図られるよう、情報提供等の連携に努めていく。木質建築材料 CLT とは、引き板を繊維方向が直行するように積層接着したパネルのことで、施工が容易で頑丈なのが特徴です。CLT の使用により、工期の縮減や建物の重量が軽くなるなどのメリットがあると考えられます。その他の主な質問。1、地域の危険箇所改善のための新たな仕組みづくりについて。2、学校トイレ洋式化と男女別化を 100% 達成する目標年度について。3、手話言語条例、仮称、制定に向けた取り組み状況と制定時期について。4、公共施設における Wi-Fi 環境の状況と今後の整備計画について。公明党、後藤善治。ふるさと栄誉賞パイロット、室谷義秀氏の検証について。問い。福島市ふるさと栄誉賞を受賞されたエアレースパイロット、室谷義秀氏の功績などを広めるため、福島大座荘インターチェンジ周辺に整備する道の駅に、室谷義秀氏の常設展示コーナーを設置することについて伺う。答え。福島大座荘インターチェンジ周辺に整備する道の駅の基本計画において、情報展示施設として地域の歴史、伝統、文化等の紹介コーナーを設けることとしており、その中で室谷義秀氏の常設展示コーナーを設置することについて今後検討していく。その他の主な質問。1、国の重点施策、人づくり革命でもある人への投資について。2. 高齢者の単身世帯が増える社会をどのように捉えているのか。 3. 東京オリンピックが本市で開催される意義について。 4. 友好都市協定を締結している荒川区との花桃交流について。社民党五県連合、沢井和弘。中核市移行に伴う異常事務の業務量と職員配置について。問い。中核市移行に伴う県からの事務の異常により、市民生活に支障をきたすことのないよう、職員の増員がなされるのか、異常事務の業務量と人員配置の関係について見解を伺う。答え。県の実績から得られた事務処理時間と処理件数による人数の積み上げのほか、先行市の例を参考に、異常事務を円滑に進めるため、保健衛生行政で45人、民生行政で17人など72人の増員体制とした。中核市移行後は定期的な人事ヒアリングなどを通して業務量の実態把握に努めていく。その他の主な質問。1、道路等側溝堆積物撤去処理支援事業の見通しについて。2、福島大学職能学類と高等学校地域農業団体との連携について。3、まちづくり懇談会の活動状況と市の支援体制について。4、障害者差別解消法の周知と体制の確立について。内閣府作成の障害者差別解消法周知リーフレットの写真が掲載されています。 議会を傍聴してみませんか。市議会の本会議と委員会は原則として公開で行っております。議会の傍聴は市政と議員の活動を知る良い機会です。ぜひお気軽にお越しください。本会議を傍聴するには、会議当日に市役所7階議会事務局前の傍聴受付において傍聴券の交付を受けた後、議場へご案内します。本会議における一般傍聴席の定員は64名で先着順となります。委員会を傍聴するには、会議当日に市役所7階議会事務局において傍聴券の交付を受けた後、委員会室へご案内します。委員会における一般傍聴席の定員は5名で先着順となります。なお、同時に5名以上の方の傍聴希望がある場合は、抽選を行うことがあります。傍聴の際にご注意いただくこと。ご入場時に携帯電話の電源を必ずお切りください。またお守りいただくことがございますので、受付時にお渡しする傍聴される皆様へをご一読ください。本会議の傍聴に手話通訳者を手配します。手配をご希望の方は、次の必要事項を記載の上、ファックス等で福島市議会事務局へご送付ください。申し込みの際の記載事項。1、氏名。2、住所。3、ファックス番号またはメールアドレス。4、本会議傍聴希望日及び時間帯。5、手話通訳を必要とする人数。6、待ち合わせ時間。7、備考。〇〇議員の一般質問など希望事項をご記入ください。なお、福島市議会ホームページから申し込み書をダウンロードできます。詳しくは福島市議会ホームページをご覧ください。福島市議会事務局ファックス番号 024-534-2520 手配の可否のご連絡等手話通訳者の手配の可否について、ファックスまたはメールにてご連絡します。手話通訳者の手配が可能となった場合、当日待ち合わせ時間までに市役所7階の議場前へお越しください。本会議における手話通訳の様子の写真が掲載されています。
ここが聞きたい一般質問。質問の中から1項目を選んで、その用紙を分野ごとに整理して掲載しています。代表質問に続いて、一般質問には14人の議員が登壇、市政各班にわたって質問を行い、答弁がなされました。行財政、市民から出された要望書のデータベース化について、問い、市民から出された要望書の趣旨や回答の内容について、市政に反映させることを目的とし、全庁的に共有するデータベース化を実施すべきだが、見解を伺う。佐々木優。答え。共有が必要と判断される案件については、適宜関係部局など必要な範囲での情報提供や情報共有を行っている。今後もデータベース化を実施することなく、関係部局等において適切に対応していく。暮らし安全。機能別消防団制度の導入について。問い。本市では消防団員の活動を補完する機能別消防団員の制度は導入していないが、機能別消防団導入の動きは広がりを見せている。制度導入への今後の道筋について、新時代消防団計画との関係とともに伺う。二階堂武文。答え。機能別消防団制度については、平成30年度に新時代消防団運営協議会において策定する新時代消防団計画の重要な施策項目に位置づけ、導入に向けて取り組んでいく。消防団の訓練の様子を捉えた写真が掲載されています。払い川の浸水対策について。 問い、払い川の調査測量の結果を踏まえた浸水対策として、水路の拡幅、上流水路における雨水排水の分岐、雨水貯留池設置等が来年度調査検討として提案された。これらの検討課題を早急に実施すべきだが見解を伺う。小熊正造。答え、29年度に払い川の現況について調査した結果を踏まえ、30年度に森合あざ中川寺内及び県立視覚支援学校前について水路の改修方法を検討する。また上流水路における分岐については、農業用水路として利用されているため、地元の水利組合及び町内関係部局と協議し検討していく。雨水貯留池等については、施設の規模や効果、費用の面から、設置の可能性を含め調査・研究していく。払い川、県立視覚支援学校付近を捉えた写真が掲載されています。市街地における防犯カメラの設置について。問い、県との顔として、犯罪の未然防止をはじめとした防犯対策をスピード感を持って実施するためには、行政による防犯カメラ設置、または民間設置に対する設置費用、維持経費への市の補助が必要と考えるが、見解を伺う。梅津正則。答え、防犯カメラの設置は市民生活の安全を確保するために、どのような枠組みで、どのように取り組んでいくべきか、関係機関同士の協議が必要である。現在、先進自治体における防犯カメラの導入状況について、視察し、調査、研究を進めており、施策全体の枠組み、それぞれの関係機関、団体が取り組むべき内容が整理されれば、必要な防犯対策を進めていく。産業・経済。農家による有害鳥獣被害対策について。問い、農家自身が罠免許を取得し、イノシシ被害を減らそうという試みは全国的にも珍しく、猟友会の会員減少を食い止め、イノシシ被害の低減にもつながると考えるが、見解を伺う。川又康彦。答え、農作物被害に対する有害鳥獣被害対策は、野生鳥獣の侵入を防ぐための電気柵の設置などによる自己防衛策と、猟友会との連携や鳥獣対策専門員による捕獲圧を高めて実施していくことが重要である。そのため、地域の地形や鳥獣の行動を熟知している農家自らが狩猟免許を取得し、活動を行うことは大変有効である。今後も安全講習会や追い払いなどの実施体活動により、安全で効率的な被害防止を図るとともに、関連する情報について積極的に周知していく。罠設置講習会の様子を捉えた写真が掲載されています。環境・ゴミ。放射線量低減化に向けた支援を国に求めることについて。問い、本市には一般講習活動が多い生活圏においても、除染の枠組みから外れているため放射線量が高い箇所が未だに多く見られる。本市本来の環境に回復させるため、放射線量低減化に向けた永続的支援策を国に求めるべきだが、見解を伺う。真田博。答え、除染効果が維持されていない箇所への対応については、フォローアップ除染による対応が可能であるため、放射線量が高い場所が見つかった場合には、現地の状況等を具体的に把握した上で、国とも協議を行いながら、フォローアップ除染での対応を検討していく。国による永続的な支援策については、原子力災害からの希望ある復興を推し進めていく観点に立ち、本市の空間線量率の推移や他市の動向等も踏まえながら、今後国に要望していく。 祉・健康、歯や口腔の健康に関する条例について。問い、歯と口腔の健康は生涯を通じて自分の歯で食べることを可能にするだけでなく、健康の保持や健康寿命の延伸に寄与することが明らかで、本市としても条例の策定は有効と考えるが、必要性について見解を伺う。本田則孝。答え、本市では乳幼児期・学童期ともに虫歯有病率が国より高く、青年期・壮年期においては歯磨き習慣のある人の割合が減少している状況にある。そのため、福島市健康づくりプラン2018において、歯と口腔の健康の取り組みを重点推進項目に位置づけ、虫歯予防・歯周病予防で8020の健康づくり目標を積極的に進めるとともに、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、福島歯科医師会等と連携しながら条例の制定に向けた検討を行っていく。ユースプレイス、若者の居場所、自立支援事業について。問い、引きこもりの若者の社会参加を支援する自立支援事業について、地域と密接な関係にある本市が主体となり事業を進めるための課題を伺う。羽田房夫。答え、事業を進めるための課題は対象者の把握、事業参加に対する動機づけであると認識しており、本人や家族からの相談窓口となる県引きこもり支援センターなどの関係機関との連携を密にしていく。また、自立のための効果的なプログラム開発も課題であると考えており、先進市の取り組みなども参考に研究していく。フッ化物専攻による虫歯予防の推進について。問い、保育・教育施設のおよそ9割でフッ化物専攻を実施している伊達市など、他自治体の取り組みを参考に、県及び県歯科医師会が作成したフッ化物応用マニュアルに基づいた虫歯予防を推進すべきだが、見解を伺う。斉藤正臣。答え、生涯を通じた健康づくりのためには歯の健康づくりは欠かせず、フッ化物専攻は有効であると考える。子どもたちが健康でさまざまなことにチャレンジできるようにする上では、学校が一定の役割を担っていくことが大事であり、教育委員会や関連機関と連携し、工夫を講じて歯の健康づくりを全体として推進できるよう取り組んでいく。まちづくり、王座荘に整備する道の駅のオープン時期について。問い、福島王座荘インターチェンジ周辺に整備する道の駅のオープンは、平成32年の東京オリンピック・パラリンピックに標準を合わせるべきだが、見解を伺う。鈴木雅美。答え、近隣の道の駅は基本計画策定後、管理運営の決定、基本設計、実施設計を経て建築工事に着手しており、オープンまで3から4年を要している。このことから、平成32年7月に開催される東京オリンピック・パラリンピックに合わせたオープンは肯定的に困難である。しかし、次年度以降の機構改革による組織の強化や各々の作業の迅速化を図り、平成32年度末の復興支援道路相馬福島道路の全線開通に合わせてオープンできるよう整備を進めていく。王座荘に整備する道の駅の運営について。問い、福島王座荘インターチェンジ周辺に整備する道の駅について、農産直売所、農産加工室、レストラン等を民設民営で運営する法人等を公募すべきだが、見解を伺う。佐久間幸夫。答え、神戸市のように民設民営で整備しているケースもあるが、 本市とは立地条件や整備手法等の状況が大きく異なる。本市の道の駅の施設整備にあたっては、吾妻連峰の眺望を重視した建物配置にするとともに、木質建築材料の CLT 等を用いて福島らしさを演出した施設とするため、公設で整備する必要があると考えている。管理運営者については、全国の道の駅の事例を参考とし、収益性やサービスの質が確保できるよう、民間事業者等の公募も含め決定していく。福島大座荘インターチェンジを上空から捉えた写真が掲載されています。コンベンション推進について。問い。コンベンション施設整備と中心市街地活性化との関連性について、現在取り組んでいる具体的な計画とともに伺う。阿部透。答え。県都にふさわしい賑わいを創出するためには、コンベンション機能の強化を中心市街地再生の起爆剤として、県立医科大学進学部建設の取り組みや、民間活力を生かした再開発、老朽化した公共施設の再編整備などと連携を図り、一体的に進めていく必要がある。今後、有識者や専門家等で構成する検討組織で、民間の考え方や計画等を参考にしながら議論を進め、全体の青写真を本年中に示すことができるよう取り組んでいく。教育・文化。障害のある幼児の受け入れ体制について。問い。平成30年度から私立幼稚園の統廃合再編が始まるが、私立幼稚園を活用し、心身障害児、発達障害の疑いのある幼児の受け入れを公の責任において積極的に行うべきだが、見解を伺う。宍戸一照。答え。今後の福島市立幼稚園のあり方についての答申で、市立幼稚園に特別な支援を必要と考えられる幼児に関する相談やサポート、地域の幼児教育センターとしての役割が期待されると述べられていることを踏まえ、幼稚園の統廃合に伴う条件整備を図り、受け入れを拡大し、共に学び、共に育つインクルーシブ教育を推進していく。読書のまちづくりの推進について。問い。中核市の福島の特色として、市民や子どもたちが心豊かに暮らせる読書のまちづくりを推進していくべきだが、見解を伺う。小野京子。答え。読書は市民が健康で心豊かな生活を送るために必要なものだが、とりわけ子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を育むものとされているため、家庭、地域、学校が連携し、社会全体でその活動の推進に取り組むことが重要である。具体的な取り組みとして、図書館でのブックスタートやお話し会のほか、保育所や学童保育などにおける子どもの読書、読み聞かせの機会の充実、SNS を利用した読書情報の提供や、文学、歴史、健康などの講座を開催し、市民に本に親しむきっかけづくりを提供していく。今後とも乳幼児から高齢者まで市民が読書に親しむ機会や環境を整備し、誰もが生き生きと心豊かに活躍できるまちづくりを進めていく。本会議の映像を配信しています。市民の皆様に開かれた議会を目指す一環として、議会開催日に傍聴にお越しいただくことができない方も、ご自宅などで議会の様子をご覧いただけるよう、本会議の録画映像をインターネットにより配信しています。福島市議会ホームページのトップページをお開きいただき、議会中継、議会録画中継を順にクリックしてください。本号に掲載の代表質問、一般質問の様子など、本会議の様子がご覧いただけます。なお、本会議当日はライブ中継、生放送もご覧いただけますので、ぜひご利用ください。 QR コードが掲載されています。パソコン端末だけでなく、スマートフォンでもご覧いただけます。のキャプションのもと、中継画面が映し出されたスマートフォンの写真が掲載されています。